皆さんおはようございます。復活節の朝を迎えました。私たちは今朝、主のよみがえりを信じる信仰を持って復活の主を称える特別な礼拝に連なっております。今互いにおはようございますと言い合ったんですけども、そういえばイエス様の復活なさったイエス様のお言葉の中におはようがありましたね。ご存知ですか？マタイの福音書の方に載っております。おはよう。復活の主も復活を知らせに町に走っていく女たちにですね、おはようと言って近づいて来られました。おはようという言葉ぐらいですね、日常的な言葉はないと思います。私たちは毎週毎週、毎朝、お互いにおはようと言い合ってますね。復活の主がですね、復活をなさったその直後にですね、おはようって、そんな日常的な言葉をですね語ったというのは面白いことだと皆さん思いませんか？もっと何か大宣言とかですね、何かがパンパカパーンっていうのは、もうこんなパンパカパンっていう言葉自体が古いんだそうですけども、若い人には全然わからないんだそうですけども、ファンファーレ鳴らして何かもうちょっと言っちゃ悪いけど気の利いたことをとかですね、もっとこう大宣言をする、それはわかるような気がするんですけど、私たちはまたそれを期待するような気持ちもあるんですけども、イエス様が女たちに近づいてきて、おはよう、なんていう当たり前の、なんていうこう日常的な、誰も恐れさせない朝出会って、おはよう。イエス様の配慮がもうその一言にもあるような気がしますね。復活節におはようと挨拶を交わすと、復活の主のおはようを思い出させられます。主イエス様の復活が意味することに、そのことには言葉に尽くせないほどの大きさがあります。今日少しそのことに触れてから他のことに移っていきたいと思いますが、まず何といっても聖書が教える復活は、その意義はイエス様が誠の神の子であられるということを公に示すという出来事でした。これはローマ書に書いてあります。正式に公にイエス様が神の子であるということを示す出来事であった。ぜひ覚えたいと思うんですね。復活はそういう意味がある。また次に言えることは、それは終末の時代の始まりを示す画期的な出来事だったということです。つまりついに人類の罪が始末された。あとは差し出された救いを受ければよいだけになって、世の終わりの審判に至るまでの間、すべての人に福音が伝えられ、多くの人が救われることになったと。これが復活ということの意味だというんですね。またそれだけではありません。私たち一人一人がキリストと共に罪に死に、キリストと共に新しい命に生かされるようになりました。復活はその意味です。私たちはその意味を込めて洗礼を受けるんです。洗礼は儀式のようで、意味を感じなければ何でもないことかもしれませんけども、洗礼そのものは本当に大切な、重大な、聖書の真理を示している儀式です。聖霊点です。また個人個人が新しくされるだけではありません。この世界全体が、この世界全体として新しくされる、そういう用意が整ったということも復活が意味していることですね。人類の罪によって堕落したこの世界全体が更新されることになった。復活はそれを告げていると聖書は教えています。そしてそればかりでなく、キリストの復活は初歩としての復活だった。私たちみんなが、信じる者がみんなよみがえらされるということを、イエス様がまず先によみがえられて、あのようにですね、私たちが見てわかるように復活なさった。それも復活の大事な意味だと聖書は教えています。まあ、このようにですね、多くの学ぶべき復活の真理がありますけれども、もうそれぞれの点について少しずつでも触れてお話しする、それでも長い時間がかかってしまいまして、とても時間がありませんので、特に今朝、今最後に申し上げたこの初歩としての復活について最初にちょっと触れたいと思っています。今からですね、少しいくつかの御言葉をお読みしたいと思います。 しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。お聞きになりましたか。初歩という言葉を使ってイエス様が最初の身だ、復活の最初の身だということを教えている言葉でしたね。これは重要な言葉じゃないでしょうか。私たちはここにアダムが出てくることも今気がつきます。本当にその通りだと思います。アダムによって全人類が、一人の人によって全人類が堕落したんでした。同じように一人の人イエス様によって全人類が救われます。一人の人によって全ての人が、一人の人によって全ての人が、これが共通しているところです。しかしアダムとイエス様は全く逆です。一人のアダムによって全ての人が堕落をしました。しかしイエス様には逆があります。一人の人イエス様によって全ての人が救われます、命を得ます。このような言葉がこの第一コリントですけども、ここにあります。また他の箇所も読んでみたいと思います。神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。こう書いてあります。神は主をよみがえらせましたが、その力によって、御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます、書かれています。イエス様の救い、復活はイエス様個人の復活じゃないということです。それにとどまらないということです。私たちみんながそのようにして復活させられると聖書は教えているわけです。ここにもこういう言葉があります。それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。このような聖書の言葉を挙げていきますと、本当にキリがないと思いますね。主イエス様はただご自分が永遠の命をお持ちで、ご自分一人が死に打ち勝って、ご自分一人がよみがえられたのではなくて、イエス様がそのような方だと信じる者すべてを残らず同じように永遠の命に預かり、死に打ち勝ち、終わりの日によみがえるようにしてくださいました。イエス様はこの点でアダムと逆の道を私たちに開いてくださった、そのような方だということです。初歩というのは無二の栽培が下敷きになっている言葉ですね。イエス様の有名な言葉に、一粒の麦が地に落ちて死ななければという言葉があります。素晴らしい、私たちにとって励ましや慰めになる言葉なんですが、第一の意味はそれはイエス様自身のことです。イエス様自身が本当に一粒の地に落ちて死ぬ一粒の麦だったんです。ご自身のことをおっしゃいました。もし一粒の麦が地に落ちて死ななければ、一粒は一粒にとどまります。そうですね。しかし地に落ちて芽を出して生え伸びて実を実らせるんです。一粒が一つの穂で何十粒もの実になるという自然の例をとって、イエス様はご自分の復活のことをお示しになりました。ご自分の死と命が自分一人にとどまらないということをイエス様はお示しになったんです。イエス様の復活は私たちの復活を当然の結果として導き出す、そういう復活です。本当にハレルヤ、今朝はその復活を祝う、そういう日であります。このようにですね、復活は限りなく豊かな、限りなく深い意味を持ちますけれども、今朝早朝の、礼拝でも皆さんにご紹介したんですが、つい昨日か一昨日か目にしました、Facebook というですねやつに載ってたんですけども、 福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明先生のインタビューがですね載っておりました。それを見ました。で、このことを皆さんにご紹介したいと思うんです。皆さんはご存知の方も多いと思いますが、原発から福島 第一聖書バプテスト教会の建物は2キロですね、2キロか3キロじゃないでしょうか。あの原発に一番近い、教会です。ですからあの原発の事故が起こったその時にですね、もう直ちにこの教会に大きな問題が起きました。礼拝がもちろんできません。もう中に入ることができないわけですね。地域全体に入ることができないわけです。佐藤明先生はもう本当にこれで教会は終わったと思ったというんです。非常に暗い落胆した気持ちになったというふうにおっしゃっています。そしてちょうど2年前にこの教会をですね、本当によく設計して材料をよく吟味してこれから100年は使えるっていう教会堂を建てたばっかりなんですよ。本当に祈りとまた多くの犠牲的な捧げ物を注ぎ込んだ建物を2年だけ使った。全部ダメになったんです。ですから佐藤先生はもうこれで閉めるんだと、教会を終わりにするんだと思ったようです。それで先生はですね、バスを借りまして、あのお年寄りとか病弱な方たちとかですね、ご自分では移動できない方たち、もう最後の仕事だと思って教会員のところを一人一人巡って、あの乗せて、そしてまあどこかしかるべきところに避難させようというふうに、ただそれだけのことを思ってバスを借りたそうです。ところがですね、行く先行く先で教会員の方たちが、私も乗りたい、私も乗りたい、私も乗りたい、私も私も私もと教会員が乗るんです、バスに。そしてその人数が60人70人なっちゃったんです。佐藤先生はこれが最後の始末、後始末だと思って、ごく短期間のことだと思ってバスを借りたんですが、これ旅になったんです。それからその教会員60人70人の教会員を連れて、佐藤先生は今も旅をしています。今あの私たちに近くですね、あの奥多摩福音の家にあのおられますけど、少しその前は米沢にの教会ですか、いらっしゃいましたね。そこにいられなくなると次のところへ、次のところへと神様不思議に次の場所を開いてくださって、感謝なんですけども、もう行く当てどのない旅を今しておられるんです。それでですね、佐藤先生はその途上でですね、途中でこう思ったっていうんですね。新しい教会の段階に入ったんだと。教会の新しい段階、新しい歩みを始めたんだ。街道はなくなりました。しかし教会がいます。教会は何ですか、皆さん。教会は建物じゃないですね。終始私もここからも語ってきたように、教会は群れです。キリストの体、イエス様を信ずる者たちの集まり、それが教会でしょ。私はある面で佐藤先生、また教会の兄弟姉妹は本当の教会の姿を今経験してらっしゃるんじゃないかとも思いますね。そして佐藤先生はそのインタビューの中で何度も、私たちはよみがえります、今日のこの復活説に向けてですね、私たちはよみがえります、教会も死んだと思った、しかし教会はなお生きている、死んだと思った壊滅したはずの教会がなおよみがえって、新しい息を吹いて、そして新しい歩みをむしろ始めたんだ、そういう証、それがあのフェイスブックに載っているんです。興味湧いたでしょ皆さん。ぜひあのご覧になっていただければというふうに思いますけども、本当に皆さんね、復活の力を信じる、復活を腹の底から本気で事実としてそうであることにするっていうんじゃダメですよ。復活が本当に、キリストの復活は初を最初の事実、歴史的な事実、そういうお話じゃない。腹の底から信じるときに力があるんです。 復活に力があるんです。私たちの復活信仰はなんと素晴らしいことでしょうか。もうこれで終わりだと思った教会が復活してよみがえって今も生き生きと生きています。まあ、さて復活の意義については今朝はここまでにいたします。今朝残された時間でお話ししたいのはこの復活の主イエス様のお言葉についてです。先週お出になった方は先週私はここから十字架上のイエス様の7つの言葉について皆さんにお話をいたしました。その時もやはり言葉、イエス様が発せられた言葉に注目をいたしました。そこからその言葉のを語られた主イエス様のお心を学ぶ機会を持ちました。今朝も同じことをしたいと思います。しかし今日は復活の主が語られた言葉を通して復活の主がその時に何をお考えであったか、どういう身思いを持っておられたかということを知りたいというふうに思うのです。早速復活の主の身思いの第一、今日は全部で6つあります。だから第一第二というと3つぐらいかなって皆さん思ってらっしゃるかなと思うので最初からの申し上げておきますけれども6つあります。復活の主の身思いの第一は回復と癒しです。例えばマリアです。今日読みました。この箇所もう一度皆さんで注目していただきたいと思います。ヨハネの福音書の 20章ですね。イエス様はマリアと言葉を交わしていらっしゃいます。おそらく復活の主が最初に発せられた言葉は、まあ、この箇所の言葉じゃないかなと思います。先ほど申し上げたおはようはですね、この少し後じゃないかなというふうにことの順序として思います。で今日のその箇所には悲しむマリアがいます。そしてイエス様はマリアに何と言葉を発せられましたか。最初の言葉がこれです。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。イエス様の遺体がなくて困惑して泣いているマリアの今現在のこの時のマリアになんとぴったりの言葉じゃないでしょうか。イエス様はびっくりするようなことをおっしゃらないんです。突拍子もないことをおっしゃらないんです。泣いている女になぜ泣いているのと声をかけてくださるんです。本当にイエス様は現実が分かっておられます。イエス様は繊細でいらっしゃいます。イエス様は読み取る方です。イエス様は分かっていらっしゃるんです。なぜ泣いているの、誰を探しているの。イエス様は声をマリアにかけてくださいました。彼女にはそれでもまだ分かりませんでしたけれども、彼女が園の管理人だと間違えてイエス様に声を言葉を返しますと16節でイエス様は彼女に言うんです。名前を呼ぶんです。名前を、他のどんな言葉もついていません。マリア、マリアと言うんです。マリアはラボニーと言うんです。マリア、ラボニー。私はこの会話はですね、短い一言一言の会話でどんな役者も再現できないと思います。もう私たちがですね、考えても瞑想しても考えても、もう組み尽くすことができないようなイエス様とマリアの間に交換されたその思い、素晴らしい温かな言葉のやり取りじゃないでしょうか。マリア、ラボニ。イエス様はマリアの悲しみを癒しておられるんです。私だよと、マリア、その怖い声です。イエス様の声です。聞き覚えのあるイエス様の声、マリア。マリアはどんなに安心したことか知りませんね。ラボニ、私の主、私の先生、イエス様に彼女は返しました。癒しておられるんです。回復しておられるんです。またペテロもそうでした。ヨハネの21章の15節からのところに有名な箇所がありますね。ペテロに向かってイエス様は3回問いかけられました。 ヨハネの子シモン、あなたは私、この人たち以上に私を愛しますか、愛しますか、愛しますかと聞かれました。ペテロはその度に、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です、つまり愛しますと言うんですけども、その意味ですけども、裏切ったばかりのペテロにとっては、痛い痛い悲しみが心にあるペテロにとっては、そしてまたとても今この自分がイエス様を愛しますなんてどの面下げて言うことができない、許されない罪を犯してしまった、イエス様を否んでしまったと思っているペテロにとっては、そんなにストレートに愛しますって言えないんですよ。ペテロの最善最高の返事でした。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。この意味は深いですね。私は愛しますが、この愛もあなたにかかっていますということです。この愛さえもあなたにかかっています。このようにしてイエス様は、三度否んだペテロに、三度愛しますかと聞き、三度あなたがご存知ですと言わせました。癒しておられるんですね。これが主の御思いに読み取ることのできることじゃないかと思います。また第2に、復活の主の御思いの第2は、信仰への励ましです。20章の、ヨハネの20章の27節、見てください。そこにトマスが出てきます。イエス様はトマスに向かってこうおっしゃった。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。29節もそうです。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。トマスに。トマスもやっぱりですね、俺だけは信じないよと言ったんですね。みんながイエス様に会った、復活の主に会ったと言ってるのに、私はその場にいなかった彼はですね、見てないから信じないよ。自分はイエス様のその手の傷に、脇腹の裂かれた傷に指を差し入れてみなければ信じないと言ったんです。そこまで言ったんですよ。しかしイエス様は彼を責めません。イエス様は彼のとこに、彼のために、もう一度彼のためだけにやってこられて、信じなさいと、信じないものにならないで信じなさいと、信じるものになりなさいと言ってくださいました。本当にイエス様は彼の信仰を励ましていてくださいました。ヨハネの21章の5節から6節のところを見てください。ここにペテロをはじめとする弟子たちが、別の時ですけれども、そこにもイエス様をおいでになったことが書かれています。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしてなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかったと書かれていますが、イエス様はなぜ復活したその時にこんなことをなさったんでしょう。わざわざ、私は明らかだと思います。この同じことを以前にイエス様はなさったことがあります。イエス様はなさったことがあります。弟子たちが漁で不漁で取れなかった時に、向こう側に網を下ろしてごらんおっしゃったでしょ。その時大漁だったでしょ。弟子たちはその経験があるんですよ。なぜこの時にイエス様はそれをなさったんでしょうか。もう一度、あの私が今ここにいる私だよとおっしゃってるんです。生きている、私は連続している。あの時にあなたたちの大量を導いた私が今ここにいると、やっぱり信仰を励ましておられるんです。復活したイエス様を信じるように、確かにイエス様はよみがえられたということを知らせるために、イエス様は盛んに語りかけておられます。あのイエスだ、十字架の死以前のあのイエスと続いている、この私だ、別のものが来たんじゃない。イエス様はそのように語られました。トマスにはこうでしたね。イエス様は 手を見せたんでしょ、私だとおっしゃったんでしょ。それに、そこの、その手に何があったんですか。傷があったんでしょ。復活したイエス様のお体に十字架の傷があったっていうのは、私は本当に不思議ですよ。不思議なことです。なぜ復活したイエス様の体に十字架の傷があったんでしょうか。復活なさったんですから、パッと綺麗になっててもよかったんじゃない。その方がなんかすっきりするような気がしませんか。そうではない。あの傷を受けたイエス様が、そのイエス様が連続している、あの方なんだと、トマスに傷を見せておっしゃいました。本当にイエス様は信仰を励ましておられるんです。特に復活に対する信仰ですね。見ても見ても見ても疑うのが私たちです。でも間違いがありません。イエス様は彼らの信仰を励ましておられました。イエス様の御代の第三は平安です。平安を与えること、ヨハネの20章の19節、イエス様が、復活のイエス様が弟子たちのどこにおいでになったときに最初に語られた言葉は何だったでしょうか。19節、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。平安、平安です。21節にもイエス様はもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるようにおっしゃいました。弟子たちのところに来てイエス様の最初の言葉は平安があなた方にあるように。本当にイエス様の見覚えがそこにあります。私たちはこれはクリスマスを思い出しますね。あの御使いたちがヨセフにマリアに現れます。羊飼いに現れます。みんな一様に平安があなた方にあるようにと語っています。イエス様が直接望まれるときに人間は必ず恐れるものですけれども、イエス様は平安を人々に与えようと最初に平安を宣言してくださいました。これはイエス様の身思いです。そして次のイエス様の第4の身思いは弟子たちの一致でした。それはそのすぐ後の23節に見られます。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りますとイエス様おっしゃった。これも復活したイエス様が弟子たちに語られた数多くの言葉の中に紛れ込むようにして含まれていますけれども、見落とされがちですけれども、イエス様の大事な大事な大事な言葉だったと思います。イエス様は弟子たちが皆裏切ったことを知っておられますよね。そして今復活なさいました。素晴らしいことですけれども、今現在のこの朝の復活の朝の弟子たちの危機があったんです。直面している危機がありました。みんな裏切った人間です。みんな罪を犯した人間です。何が起こると思いますか。何が起こると思いますか。その集団の中で、小さな集団の中で何が起こると思いますか。攻め合うんでしょ。攻め合いが始まりますよ。私たちは古い話ですけど、連合赤軍が浅間山荘に最後はこもって最後になったんですけども、あの集団の中で最後は粛清に次ぐ粛清、お互いに殺し合いましたね。その危機があったと思います。イエス様は分かっておられたと思います。だから一言ですけども、こうおっしゃった。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されますよ、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。お互いに裏切り合った者同士、誰もが50歩100歩でイエス様を裏切った者同士ですけれども、 責め合わないように、今これからこの時こそ一致するように、これからがあるんだ、これから先があるんだ、この大事な使命があるんだ、だから弟子たちバラバラにならないで一致するようにと、イエス様は裏切りの罪の大問題、緊急の問題に対処して、イエス様をお互いに許し合うようにと仰せになりました。これから始まる大使命を到底果たすことができない、バラバラであれば、そのようにイエス様はお心を働かせておられました。本当に弟子たちの現状をよく理解して心配しておられたイエス様です。第5のイエス様の身思いは使命への招きです。同じ20章の21節のところに、イエス様は平安を宣言してくださった後にすぐにこうおっしゃいました。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします、私もあなた方を使わします、そうおっしゃいました。そして22節では、そのために聖霊を受けなさいとおっしゃったんです。私たちはこのことをよく知っています。このあと弟子たちにしばらくの時間があった後に、使徒の働きに入りますと聖霊が下られますね。そして世界中にこれからイエス様の福音を伝えていく力を聖霊から受けます。それを待たなければならなかったんですね。もうこれで終わりだと思っていた弟子たちでした。ですからペテロもヨハネももうこれから寮に戻る、ガリラヤ湖に戻って元の漁師に戻ろうとしていました。イエス様は彼らを呼び戻しに行ったんです。いや、終わりじゃないよ、これから始まる。本当にその通り、それから2000年間その弟子が弟子に、そしてまたその弟子に伝えて伝えて伝えて伝えて、私たちのところまで、今日のこの極東の一番端っこの島国まで福音が伝わってきましたよ。その間誰もその途中で怠けなかった、だから伝わってきたんですね。彼らは今やめるべきじゃありません。今故郷に帰るべきじゃありません。今寮に戻るべきじゃありません。いや、これからの方が大事です。今まではイエス様についてくればよかった、しかしこれからイエス様の福音を世界に伝えていく使命をイエス様は彼らに確認しました。与え直しました。イエス様の身思いがあふれていると思いませんか。そして第6です、最後です。復活の主の身思いの第6は、弟子たちを御言葉に結びつけるということでした。このことについてだけルカの福音書を開きたいと思います。ルカの福音書の24章をお開きになってみてください。24章の25節からのところにありますところをお読みします。ルカの24章の25節にやはり復活の主のお言葉ですが、イエス様はこのようにお語りになりました。この箇所はご存知の通り、エマオに下っていく二人に語りかけられた箇所です。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたと書かれています。イエス様が聖書を一つ一つ引用なさり、イエス様はその意味を解き明かし、それがご自分に結びついているということを示されたんです。聖書を挙げてご自分と結びつけて弟子たちに与えました。彼らがただこの経験に生きるんじゃなく、御言葉を土台とするように、御言葉に立って信じるように、御言葉に立って使命を果たすように、御言葉に従うように、イエス様はそのように心を働かせておられたに違いありません。44節からのところにも同じようにイエス様が御言葉を挙げていらっしゃいます。さて、そこでイエスは言われた。 私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。先ほど使命を与えられたイエス様でしたけれども、その使命をも御言葉に結びつけて、御言葉を土台として御言葉に立ち続けて果たしていくようにと、このエマオに下っていった2人弟子たちに対して永続的な永遠に変わらない土台をイエス様は与えようとしていました。以上、このように復活された後のイエス様のお心を覆っていた御思いには、他のどんな不純物も混じっていなかったということを感じます。イエス様の復活なさったイエス様のお言葉の中に一言も弟子たちの裏切りをなじった言葉がありません。これは十字架上のイエス様の七つの言葉を学んだ時も同じでした。本当にイエス様はなじる言葉を口になさいませんでした。祭司長や律法学者やユダヤ人の長老たちへの勝利の雄たけび、もうガッツポーズみたいなんですね。どうだ、そんなことをイエス様はなさいませんでした。叫ばれませんでした。ピラトに対する叱責もありません。先導に乗って十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ群衆への呪いもありません。イエス様の心はすでに先に向いていたからです。復活の主は復活の後直ちに働き始められました。しなければならないことが多くありました。それを早くしなければ迫っている危険もありました。イエス様は分かっておられたんです。復活の主が世界中の報道機関を武道館のような大会場に呼んで記者会見を行うなどというようなことをしておられません。復活という偉大な出来事、歴史にまたとない事実を成し遂げられたのに、実に地味なことをしておられます。一握りの弟子たちと何度も何度も会ってよくよく語りかけるということをしておられる。なぜならば、この今や11人になってしまった12弟子たちこそ、これから世界に復活の福音を伝える立役者であったからです。驚くべきことに、復活の事実、その深い意義は、復活を目撃し、その復活に預かった人々の証言によって世界に伝えられるべく予定されていたものなんです。私たちはこの復活のような最も大事なことは、もっと大々的に、もっと一気に、もっと大規模に伝えた方がいいんじゃないかと思います。しかし主のお考えは異なっていました。主は復活を知る者、復活を経験する者、信じる者に与えられる力を経験し味わった上で証言する、そのような者たちを必要としておられます。イエス様の意図がそこにあるんです。だからイエス様は他の何もしないで、私たちが今朝見てきたように一言一言お言葉を発せられました。復活は単なる事実ではなく、情報として伝えられればそれでいいのではありません。復活を知り、復活を信じ、復活に預かった者たちの救いと喜びの経験を通して伝えられていくのが最もふさわしい、そういうものです。復活の主イエス様が何を語り、何を語らなかったか、これを先週にまた同じように今日もやりました。イエス様が何を思い、何を思わなかったか、私たちの思いが復活の主の御思いにそのところに沿わされるものであるようにと願いましょう。一言祈りましょう。